皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は七軒町名店街理事長の北村雅俊さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。北村でございます。
それではお話を伺う前に、七軒町名店街理事長の北村雅俊さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。北村雅俊さんは昭和25年のお生まれで、静岡市のご出身です。家業の婦人用品店北村屋へ入社、七軒町名店街専念部長などを歴任後、平成17年理事長に就任。アーケードの改修、歩道や車道の整備などを進め、商店街発展に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、北村さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。昭和25年の生まれ。
そうです。
と、まあ、男だからいいんでしょうけど、58歳
そうです
ね。ということですね。大変拝見しててですね、ダンディーな感じがしますね。さすがにね。
とんでもございません。
いいですね。さっそうとしてますよね。
素敵ですね。こんなお父さんならいいですよね。
やっぱりあれでしょうね、家業は、ファッション屋でしたから、ずっと生まれた時から洋服の中で生まれて育ってきたので、なんか
そういうセンスが自然に身についちゃったっていう感じですね。感覚がね。お生まれがもう静岡の真ん中、七軒町ということで、はい、洋服、婦人用品の北村屋さんっていやね、はい、まあ大体知らない家内に言ったら、あそこは高級ですよなんていう
わけ
ね。
はい、
でそこでお生まれになって、創業は何年頃だったんですかね。
私が生まれた頃からのあれですので、まだできて本当に私と一緒に、
はい、同じぐらい。あ、そうですか。そうするとお父さんは昔何をやっておられた。
銀行マンです。
ずっと堅い仕事やってられ
た、ね、銀行マンです。
それで、まあ、あの戦後帰ってこられて、
はいはい、
であそこで、
そうですね、なんか土地があったということで、じゃ商売始めた。だから最初は本当いろんなものを雑貨から何でも売っていたんですけど、うん、だんだん婦人服っていうか、ブラウスとかそういうものになってきて、だんだん婦人服になってきたと。
まあ、七軒町といえば静岡のね、一番七ブラとかいろいろ有名で、まあ、私どもなんかも役所に勤めた若い頃からね、あの辺をブラブラ歩いてましたけれども、町の真ん中で生まれて、私は田舎ですから、町で生まれた子供さんっていうのは何をしてたんだろうなと思うんですけど、何やってたんですかね。
そうですね、公園で遊ぶよりも、昔あの伊勢丹のところが田中屋というデパートです、うんうん、ありません。その中で飛び回ってましたね。
あの上にはなんかあの遊具なんか置いてあって、
そうなんですよ、猿もいたしね。
猿
山があって、
そうなんですか。
大きなゲージがあって、猿が10匹20匹もいて、猿をからかって遊んでましたけどね。
街の中をいろんなあっち行ったりこっち行ったりして、
そうですよね。で映画もこっそり背がかがんでいくとこう見えなくてもすって入れたりと。まあ近所のよしみで
向こうも分かってる顔パスってやつですかね。
見て見ないふりをしてくれて、
しかし子供さんの時に映画を見くって大人の映画が多いわけでしょ。
そうですね、やっぱりちょっと混ぜてましたね。
やっぱり喋る言葉が違うんだね、町の子っていうのはね。でも町っ子って言葉は静岡にあるんですか。
そんなことはないですよね。ただお町へ行こうとは皆さん言いますよね、
うんうん、私は静岡に来た時ね、マッチという言葉が非常に不思議に感じてね、
そうです、
なんだろうと思ったけどね。
マッチっ子って言われば、大体前がみんなマッチっ子っていうか、マッチで育ってる人間で、みんな七軒町、国町、両替町で仲間、ね、友達はみんなそうですから、 まあ、商人の子っていうのは、うん、もう昼間はからもうあんまり母親の子は温かい愛情を受けないで育ってきて
まあそんなこともないん
ですよ、ね、強く一人で強く生きてくんないみたいな入って山の子より強いんじゃないかな。
なるほどね。小学校は青葉小学校どうどう
付属です。
あ、付属で、付属でずっと中学。
そうです、うん、
あのできないお子さんだった
んで、そんなことないです
。ずっと地元の学校へ行って。
そうです。
あ、で他に子供の時さんの時に、まあ、小さい時は街中駆け回ってて、中学高校とかああいう時にはなんかスポーツとかなんかおやりになってたんですか。
特別ね、僕もスポーツやっても長続きしないタイプで飽きやすいというか、やはり最近っていうか、そうですね、やっぱり40結婚してちょっと落ち着いて頃からダイビング始めたり釣りやったり 船乗ったりと、割りこうスポーツに飢えてきた逆に子供とか小学校中学の時にスポーツをやってこなかったせいかなと思いますね。
学校卒業されてすぐにあれですか、あの家業を手伝ったんですか。手伝
い やっぱりあの東京の方へ、デッチに行って
修行に、
はい、うん、それで、やっぱり
もともと長男。
そうです、そうです。
あの家業を継ぐっていうことはもう、
そうですね、
暗黙の約束みたいになっちゃって、
もうそうですね。
で東京で修行ってどういうところへ行くんですかね。
やはり製造元とか作る方ですよね。
そうですか。
そのうちの取引先の元に行って、やっしり大体そうです、みんなそんな感じです。
の人が多い。
息子は一回外で飯食ってこいと、
地方の人から。だから そ, うです、ね、そこ行くと地方から来てる方が自分を。
そうですね。あ、それでそろそろ帰ってこいみたいな。
うん、何年ぐらい、 3,4 年いたんですか。
いやいや、30近くまでいましたから、7年8年は東京にいましたし。
あ、そうですか。
まあ家も忙しくなったから、お前帰ってこいという感じで、ね、静岡行きましたけどね。
で帰ってこられたのは昭和55年ですか。
そうですね。
でその時はまだお父様は元気で、
はいはい、仕事をただ店をもう一軒出すからお前そっちをやれと、う
ん、あ、なるほど、
はい。
それはどこへ出された
の。それは伊勢丹さんですね。田中屋伊勢丹って、あ、ビルができた時だったんですけど、その時に帰ってきて、その中で支店をやれと。まあ自分の店をやれって言うなら帰ろうかなみたいな気で帰ってきましたけど、ね、まあ、親父の代わりに、うん、ね、うん、帰ってこいだって、それ帰ってこないですけど
そうですね、ちょっと抵抗感があるかもしれませんね、若い人にとって。でそのそこで、まあ、いろんな東京で修行したものを生かして店をやってたということになるんですか。そうですね。だけど結局はその本店といいますかね、七軒町の方のお店もやらなきゃならなくなるわけでしょ。
はいはい。
でいつ頃からそのそっちの方へ。
やっぱり父が元気の時は、うん、やっぱり僕は切り込み隊長で店を出し続けてましたので。
あ、そんな何軒か出されたんですか
で、儲からなくなってくると親父がもうそろそろあの店いいだろうってそうだねって言って、なかなか自分で出した店をこう閉めるって辛いんですけどね、まあそろそろいいだろうって言われた時はそうだねって言って閉めたりして。
一番たくさん出した時は何店ぐらいあったんですか。
駅ビルに2軒でやっぱり6軒ぐらいありましたね。
あ、そんなにあったんですか。しかしそのぐらいだんだん増やしていくと、人手っていうか人材がね、
そうなんですよ、
店を任せられる人材がいるかどうかっていうの
は。そうなんですよね。
これが難しいところですね。
そうですね。でやはり七軒町の本店が大きいので、やっぱりそこをメインに今呉服町と七軒町2軒で 3店舗なんですけどね、ちょうどいい感じです。
そうですね、そのぐらいでしょうね、やっぱり目が届くっ
ていう。その通りなんです。その通りです。
目が届かないとなるとやっぱり問題が出てくる
ですね。
それにしても北村屋さんっていうやね、静岡では知らない人がない、高級婦人用品っていうふうに言われてるんですけれども、今でもその地位はちゃんと保ってるわけですね。
とんでもないです。もうなかなか商売が今大変な時代になってますから。ただ得意な、自分で北村屋の得意なところでこれから勝負していかないとなかなか勝負できないだろうと、 我々の本当の得意なものは何なんだっていうのを今一生懸命もう一度認識しながら、うん、それを大事にこれからも温めて商売はやっていかなきゃいけないなっていうのは、社員との全員の一致はそんな考えなんですけどね。
地域のご婦人の中には北村屋さんのじゃなきゃっていう人もいるようですね、うん、こうそういう特定のファンっていう人たちもね、
やはりこれ5年前に買ったのまだ来てるって言って来てきてくれるのはやっぱ嬉しいですね、
うん、なるほどね、まあ、それだけしっかりしたものをあの集めてそれで売るということになるでしょうけど、うん、まあ、やっぱりあの購買層って言いますかターゲットっていうのはどのぐらいがメインなんですか、うん、まあ、ずっと若い人から
あの3店舗あるもんで3店舗がやっぱり、切り口は基本的には年齢みたいな形で切り口は作ってるんですけども、うん、今の、うん、まあ、はっきり言って女性に年齢はないので、うん、ただ50歳の方は40歳とか30歳のお店で買うし60歳の人は50歳のお店で買うし、うん、やっぱり自分の お客様のお年寄りも感覚的には若いお店で買うというのがもう常でしょうね。
なるほど、はい、女性に年齢はない。
そうです、
それはまあ、ね、確かにそういう、ね、あの婦人物を扱っている人にとってみれば一種の哲学みたいなもんでしょうね、うん、いや素晴らしいですね、
はい、爽やか談話室は七軒町名店街理事長の北村正俊さんをお招きしております。
北村さん、そのお店のことをばっかり聞いて、まあ、いろんな公職って言いますかね、はい、あの名店街の役職やっておられる、そっちの話にちょっと移りたいと思うんですけれども、はい、あの帰ってこられてすぐにあれですか、もう七軒町でいろんなその若い人たちと一緒になって、
はい、あのすぐ青年部に入れられましてね力仕事から何から
走り使いみたいになっちゃうんですね、はい、
もう怖い先輩周りいっぱいいますので、
例えば具体的に言うとアーケードとかそういういろんなのがあると思うんですけどね、歩道とかね、整備とか そういうのあれを、
そうです、アーケードが昔もボロボロのアーケードだったんですよ。で青年部でちょうど私が青年部長になった頃、青年部でアーケードなんか新しいの考えろということでアーケード実行委員会みたいなのの委員長らしていただいて、うん、今のアーケードの基本になる部分はその時できました、
うん、ちょうど平成入っての間もなくの頃、
ね、そうですね。
でも今考えると随分おしゃれになってきたっていうか全体がね、
実はあの歩道は大理石で車道は、御影石なんですよ。ね、イチョウ張りっていう鱗張りなんですけども、やはりその自然のものっていうんですかね、僕たち街づくりするときに基本的に新しくて綺麗なものっていうのは5秒経つと5秒古くて汚いものに向かってんだろうと、
うん、なるほど、
だから、うん、あの新しくて綺麗なものを作るのやめようと、うん、何年か経った時も、うん、あの時あれ作っておいてよかったなと思うものを、うん、その時その時に一生懸命作れば何年か経った時あの時あれやってよかったなって、今なんかとてもあんな大理石なんか歩道に張れないです。
そうですよね、
うん、あの時よく張っといてよかったな、
高くてとても、ね、手が出せないですね、はい、ああいうところへと張るっていうのは、だけど非常におしゃれな感じがしますよね。
そうですね、あの照明もですね、アーケードが最初ダウンライトだったんですよ、うん、でそのダウンライトがどうも違うなってことでいろいろこう全国見て歩いたり海外行ってみたり、それで今の間接照明になったんです、うん、であの間接照明っていうのは屋外で使ってるのは日本では多分地検庁だけじゃないかと思います。
非常に雰囲気がね、しっとりとした感じがするんですよね。
そうですよ、
あの直接ねこう上からパーって光を当てられるっていうのはなんとなく抵抗感があるんですよね、
う
ん、
あの光がたまるというか間接照明だと影が出ないんですよね。
あ、なるほど。
ですから目にも優しいし大理石の反射の仕方も優しいし、あのおかげで、照明学会の優秀賞というのをいただきましたね。
でもずいぶん前からそれをやられてね。
そうですね、
さっき あの昔やっときゃよかった、やっといてよかったというふうなことですかね。医師の哲学みたいなもんなんで、
そうね、
であのその後、まあ、いろんなことをやりになって結局なるようにしてなって七軒町の名店街の理事長になった、
はい、
これが平成17年ぐらい。
そうですね、はい、
うん、しかし名店街といってもね、はい、業種やですね、規模やさまざまでしょ、だから、まあ、あの会員ってなんて何人ぐらい置いてるんだ。
今80会員ぐらいですね。
やっぱりあれでしょ、異業種の集まりですし、はい、歴史もね違うでしょうし、はい、考え方も違う、
はい、
それをまとめていくとなかなか大変なんでしょうね。
あの 基本的に理事長というのは自分の意見を言うんじゃなくて、みんなの意見を代表で自分の意見を作るので、うん、それに徹すると割合にそんなにこう理事長って難しいんだなっていうよりも、みんなの声を本当に引っ張る作業をしていくと、みんなの声が分かってくるし、あんまりこう理事長って言ってお前はどう思うんだどう思うんだっていうもんあれでもないような気がしますけどね。
なるほどね。やっぱり理事長と長という名前がつくと、自分がね、まあ独断専行じゃないんでしょうけれどもね、自分の哲学やね考え方を押し付けるとか、こうでなきゃいけないっていうことよりも、むしろみんなに意見を言わせて、それを集約して、
そうですね、
一つのコンセプトにして、それで動かしていくと、そういうことでしょ
う。そうですね。
なるほどね。それは確かに一つの組織の運営としてはね、はい、ものすごくいい感じだなっていうふうに思いますね。だけど最近ね、まあ地方都市ではシャッター通りとかですね、串の葉がかけるようにこう抜けていく店もあるけど、七軒町あたりはあんまりそういう例は見ないですね。
そうなんですよね。確かに僕たち子供の頃ってなんか街にもっと本当に子供いたんですよね、うん、で子供はもうワンワンしてて、うん、なのに最近子供なんかいないですよね、うん、やっぱり少子化とか何やっぱり町の人口が減ってるっていうのは確かですね。お客様ももちろん。ただ、七軒町の場合、歴史が非常に長い歴史がありますので、その中で、七軒町の中での生き方っていうのが、みんななんかそれぞれ、自分流の七軒町の商売の仕方、生き方みたいなのを、みんな個々のお店が持ってらっしゃるっていうのは、やっぱり強いのかな。
それからまた、七軒町っていうものを常に考えながら商売やってるっていうようなこともあるんでしょうかね。その地域あってのそれぞれのお店だっていうこと。で、それでなければ好き勝手なことやってちゃうとかね。例えば建物なんかのね、その外壁の色だとか屋根だとか、まあそういうのも、まあ日本はあんまり規制はないけど、外国では非常にうるさいんだそうですね。
そうですよね。
それがしかも町づくりの原点になってて、もう法律以上にそれが厳しい掟になってるという。で、七軒町もそういう意味では、全体とすればそのなんかバランスが取れた街づくりになっているような気がしますけどね、
ルールを作る前に我々七軒町流のマナーみたいなのは皆さん持ってて、ルールを作ってルールを破ったら罰則でペナルティだよって、そこまでいかないでなんか街づくりそういうハードの部分もなんかみんならしい七軒町らしいものを、新規で来たお店もなんか七軒町らしいお店を作ってくれるっていうので、ルールというルールはなくてもマナーの段階で今の七軒町ができてるぞっていう気はしますね。
なるほどね、まあ、不分立みたいな形でね、はいはい、そのなんか明文されかした規定とか規約じゃなくて、はい、おのずからそこに入ってくると、はい、みんなそこに馴染んで同じような考え方で町を盛り立っていこうということでしょうか、はい、まあ、それは理事長さんの力量にもあるんでしょうけどね。
とんでもないです。どんどん、
でもやっぱり日頃は苦労も多いでしょ。それからまた会議とか打ち合わせとか役所との関係とかいろいろ無限にあるんでしょ。そういうのは
やっぱり時間的な束縛がやっぱりちょっと以前より多くなってきてるのは事実ですよ ね。ただ私だけじゃなくて副理事長とか各ブロック長とかみんなそれなりにやっていただいてるので、かえって頭が下がる思いはあります。
まあ、みんなが協力し合っていると、はい、その辺の良さ、まあ、静岡県というか地域社会の中ではやっぱり七軒町というのは私は非常にユニークというかね、一つのあり方を示しているんじゃないかなって感じがしますけどね、うん、ぜひその辺をねもっと、はい、うまく運営していっていただいたらね、素晴らしい魅力ある街になるんじゃないかと。まあ、私なんかも映画よく見るんですけどね、
はい、
その映画を見た帰りに、はい、あの辺で食事をするとかちょっとお店を覗いてみるというようなことも、でこの年になってもう家内と二人きりですからね、時々そんなことや昔のようなことやってるんですけどね。
映画の街七軒町で、ずっと来てますから戦前から、うん、やはり映画館に行くまでと、ワクワクしながら映画館までたどり着いていただいて、で映画を見ていただいて、あと見終わったら余韻でまたお茶飲んでいただいたり食事していただいたり、七軒町の街を歩いていただいたりして、全部が映画だと思うんですよ。家から出て家に戻るまでが、で帰ってまた夢の中で映画が出てきて、それまでが全部が映画なので、見たい時に見れる DVD とは映画とは似て非なるものじゃないかなと思ってますけど。
なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、七軒町名店街理事長の北村正俊さんにお話を伺っています。
北村さん今おっしゃってるのでね、はい、まあ、私よく分かってるような気がするんですけど、 DVD で今安いのも映画なんか売ってますよね、はい、それを家庭でそのちょっと大きい型のあの液晶のテレビで見ても本当の意味のその感動感激っていうのはないんですよね、はい、
そうで
しょう、うん、こういう筋でこういう女優が出て、ところが映画館っていうのはね違った雰囲気を持ってますよね、
はい、
あの大きな空間っていうのと、だからその音響なんかもね、はい、やっぱりあの日常生活が切り離して非日常的な、ね、世界っていうかね、その映画を中心にショッピングとか、ね、食べたりするとか、はい、飲んだりすると、そういうふうなものがセットでこうね、
そうですね、
あの集まってる、はい、そこでその何時間かのねその時間と空間を共有できるっていうのはいいですね。
そうですね、
うん、そういう街にぜひともしていただきたいし、ね、全国のモデルになるような、ね、はい、街になってほしいと思いますけれども、まあそれ以上に、まあ、静岡市そのものがね全国で見ると、はい、あの中央商店街があって、で周辺にいくつか の、まあ、あの宮ヶ崎とかいろんなあの、まあ、うちとか商店街がありますよね。こういう構造も比較的珍しいんだそうですね。
そうなんですよ、あの今僕で中心市街地活性化法っていうので、あのコンパクト市で含めて真ん中真ん中に集まろうとしてるんですけども、うん、で中心市街地ってありますよね、確かに七軒町国町公園町含めて、でも中心になると周りに小さな商店街がいくつもあるから真ん中もあるんであって、うん、長谷通り商店街にしてもこう僕の、うん、あの西町大の商店街にしても小さな商店街がいっぱいあることがやっぱ静岡の街の素晴らしいところで、うん、だから中心があるんだと、外周りがなかったら中心はないよって僕はいつも言ってるんですけど、
なるほど、あの周辺の商店街があって、はい、だから太陽の周りにこういくつかの惑星があるみたいな感じの二重構造みたいな感じ、
そうですよね、
あ、ね、そういう考え方ですね、
ですからマンションもいいんですけども、小さな商店街だと今から塾行くのとかね、今帰ってきたのとかね、うん、あの魚屋さんの人方、八百屋さんの方がお店閉めながら、うん、そういう周りの子供たちを温く見積もる、そういうやっぱりちっちゃな街がいっぱいあるって絶対いいですよね。
そうですね、三丁目の夕日ってあったじゃないですか、はい、ですね、映画ね、あの映画私大好きで ね、あの全部見ちゃったんですけど、あそこにも昔のね古き良きその街っていうのがあったような気がしますね。でも、まあ、そういう商店街があってそれでまた中央
が、そうですよね、うん、それがないとやっぱりあの、うん、本当にこれから高齢化になってきて、うん、みんな免許も持たなくなった時に本当に近くの八百屋魚屋さんなかったら、
う
ん、
そうですよね、
本当にね、うん、スーパー前たどり着いてそっからまた魚売り場まで行って、うん、買ってレジ並んで帰ってくる時にはもうおじいちゃんもうどうなってるか分かんないよっていう、うん、やっぱりこれからやっぱり近くに八百屋魚屋さんがある町っていうのはやっぱり僕は町として住宅地として残っていくし、もうちょっと大きくなったのが僕たち七軒町であり、うん、何々であるっていう中央の町だと思うんですけど、
ね、大きいと同時にあのなんて言いますか、よりその高密度なね、
そうですね、また切り口の違う町が、
違うですね、よりおしゃれ
な、そうですね、
なるほどね、
また静岡の町ってすごいこういいですよね、すぐ海があって、うん、山があってね、うん、
で歴史と文化もね、
そうです
よ、家康の国ですからね、ただちっとまだその歴史と文化を静岡市って、ね、生かせきれてないんじゃないかと思うような感じもしますけどね。
そうですか。
もうちょっとなんていうか歴史的な文化拠点みたいなものがね、
はい、
あるはずなんですよね、はい、お寺さんにしろ、まあ、仙人さんもあるんですけれども、まあ、やっぱり私はいつも思うんだけど、やっぱり駿府城っていうのはお城っていうのは意味あるのかななんて思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、あの七軒町のちょうど入り口のとこが札の辻ですよね、お札っていうかもう伝言板のとこですからね、
あのとこでこの辺の話聞いてると時間が終わっちゃうもんですけど、ちょっとだけあの、うん、北村さん個人のことについて立ち入ってお聞きしたいんですけれどもあれですか、もうあの後継者の方は店やってられるんですか。
いやまだいないんですよ、まだ娘が一人なので、あ、注いでくれるのかなと思って
だあの時魅力のある店って ね、
そうですよね、
あの商店街でやっぱりでせっかくですから、ね、ずっとこれからもね続けていただいた方がいいんじゃないかというふうに思いますけど、でところであの北村さん個人としてね、
はい、
楽しみって何ですか、お酒は。
そうですね、お酒も飲みますけども、やはり水曜日休みなんですよね基本的に、うん、 ですが火曜の夜から山の方へ入ってしまったり、ちょっと山小屋みたいなのがあるので犬と一緒に。
そこで何してるんですか？
そうですね、犬と一緒にもう飛び回ってますね。
アウトドアって言った方がいいのか
な。いやいや、そうでもないんですけどね、やっぱり街じゃない、やっぱ山の中で犬が一緒に遊んでるのが最高ですね。
まあ、人間っていうのはいろんなこう自分の側面を持ってた方がいいんじゃないかっていうふうに思いますね。でお酒も嫌いじゃないでしょ、どっちかっていうと好きだっていう、はいはいはい、仕事が終わった後は時々、
そうですね、仲間と一緒にもう週に半分は飲んでますね。
いいですね。あの食べ物グルメみたいなものとか、
え、もう何でも、逆にお
でんでも何でも、
はいはい、もうとりあえず七軒町のメンバー八千代へ行っておでんを食べるところから始まりますから。
で、あと気が向けはまた歌でも歌いに行くというようなこともやってられる。そうですか。あの、まあ、最後にね、
はい、
静岡に私どもも根を下ろしてちょうど10年になるんですよ、
はい、
で、まあ、町の情報を、ね、収集して、はい、それで発信するということ、それから災害があった時にはねお知らせすると、まあ、こういう役割になって、なんか注文みたいなものとかね。
そう、僕もよく車の中で聞かせてもらってるんですけどもね、やはりそのあの今情報ってものすごく多いですよね。で我々も地検庁の中で何を情報としてこう発信していくかといったときに、例えば、60歳のおばあちゃん2人がお昼ご飯食べたいって言ったときに、情報本読んでもないよっていっぱい情報ありますよね、うん、でも一番簡単なのは北村へ来てくれるんです。くれぐれば60歳のおばあちゃんが2人が食べれる和食でも飲んでも、うち北村へ来れば、要するに若い人が七軒町に来てなんかパスタ食べたいなって言ったら、例えばガルボさん行ってこの辺何やる、要するに七軒町ってそういう情報あるんですよいっぱい、だから個々のお店にこう情報を聞きに来てくれればいっぱいあるよ、うん、でそれがこうラジオ FM 範囲を通して我々が持ってる情報っていうのはどうやってこうラジオを通してみんなにこう広められるかなっていうのが、こうインターネットじゃなくてね、なんか次の我らの情報発信の方法じゃないかなって今考えてますけど、
ね、なるほどね、まあ、いいことを聞かせていただきます。たださっき60歳のおばあちゃんって言いましたね、今や60歳は おばあちゃんじゃなくて女盛り。
失礼いたしました。うちではお嬢さんと呼んでます。
素敵ですね。
もともとダンディですよね、久保さんね。会話もダンディです。
そうですね。
いや、今日はいろいろ楽しい話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は七軒町名店街理事長の北村雅俊さんを迎えしてお話を伺いました。北村さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週5月10日は JR 東海常務執行役員静岡支社長の中山治さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。